三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは。時刻は3時を回りました。海のそばの家ハウスアムメイヤから今日は三宅さゆりではなく安島博子がお届けします。さて、安島と聞いていただいて皆さんもピンときたことではないでしょうか。安東と書いて安島と呼ぶ。私はこの安東を訪れた時に運命を感じてしまいました。ということで、安東を知りたいために金沢からやってきている安島博子が今日もお届けいたします。安東に関する話題を時登場することになっているんですが、今日も実は金沢からやってきて、私は勝手に軽井沢道とつけているところがあるんですが、そこに入った途端に、ウグイスが鳴いていたり、この自然をたっぷり感じながらここまでやってきました。さて、今日なんですが、お話を伺うのは、先ほど1時間の番組をこなして疲れている方をまた引っ張り出しております。ゲストは岡崎道夫さんです。岡崎さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。こちらこそ。
はい、実は安東の話題をお届けするという中で、安東の人に出ていただく、安東生まれの安東育ち、安東のことは全て分かっている人に出ていただくのも一つだと思うんですが、安東にやってきた人に安東の生活を伺うっていうのもいいなと思ってます。今日は楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。
はい、ということで早速なんですが、
はい、
私は安東の夏も知らないですし冬も知りません。
は
あ、これから、暑くなってくるってことでね、やっぱり安東は海楽しみにしてらっしゃる方も多いと思うんですが、その反面冬ちょっと厳しいのかなと思ったりしてるんですが、
そうですね、私もね、ここ来たばっかりの頃、地元の皆さんによく言われました。いや、ここはいいとこなんですよ、ただ冬はちょっと風が強くてね、こう言われたんですけどね、まあ、体験してみて案外そうでもないなっていう感じがしました。
本当ですか？それちょっとごまを吸ってあんとを褒めてるんじゃないですか？
と言いますのはね、私は実は新潟県の西首郡って言いますかね、いわゆるその富山に近い方の生まれ育ちなんですよ。 あそこはものすごく風が強くてですね、体をこう斜めにしてないと冬は吹き飛ばされるようぐらいに風の強いところなんですよ。ですからそれに比べましてね、確かに一時強い時もありますけど、まあまあこれくらいならなあという感じを率直に持ちましたね。
いい意味で覚悟してくれば大したことないってことですね。
そうなんです、はい、
ではこの後夏を迎えていきますが、夏に関してはどうですか？
それこそ育ったところはこう断崖絶壁みたいなところでね、あまりその、はい、いわゆる岩場のこうデコボコしたところがないもんですから、そういう意味では非常にその景観がね変わっていていいな、実は憧れてたようなところなんですよ。特に魚釣りはね。
なんかやっぱりいい話ばっかりです
ね。ですけどもね、ところがその魚がなかなか釣れないんでね、もうちょっとタンパク質不足してますね。
はい、はい、多分岡崎さんがどんな生活をしていらっしゃるか、またどういった考えをお持ちかっていう方は知ってらっしゃる方も多いと思うんですが、はい、今日はもう少し突っ込んでお話を聞こうと思っています。はい、実際に岡崎さん、この安東に住んでどれぐらいになるんですか？
実はちょうどね、昨日で1年です。丸1年
記念日。
はい。
そうですか。はい、はい、自然との共生を目指している岡崎さんにもう深く今日は生活のあたりも聞いてみようと思っています。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、では早速ここで曲をお届けしたいと思いますが、今日は長渕剛さんの曲をおかけいたします。 まず早速聞いていただきましょう。タイトルはそのままジャパンです。
ジャパン。
in yourself. Japan, where are you going? Japan, what are you doing? Believing in myself, believing in yourself. Japan, where are you going? Japan, what are you doing? Believing in myself, believing in yourself. Japan.
長渕剛のジャパンを聞いていただきました。長渕剛は1956年生まれの52歳。最近はメッセージソング、意味ある歌をいっぱい歌ってますし、タイトルにジャパンとつけるというのは本当に重いものがあるんじゃないかなと思います。この曲を選んだのは岡崎さん、岡崎さんのイメージに合わせてなんですけどね。
はい、あ、そうですか。はい、
私はこうやって生放送でお届けしている番組なんですが、実は緑を見ながら、海を見ながら、そしてこの風を感じながら生放送できるっていうのはね、この曲の間に私自身が雰囲気変わっちゃうんですよね。
はい、ああ、そうですか。
はい、
なるほど。
はい、で、少しもう少し岡崎さんの紹介をしたいと思います。岡崎さんは30年以上も政界に関わっていた、はい、先ほども私は番組を聞かせていただいたんでね、はいはい、そのあたりがよく表れていましたが、ある意味では国会議員の秘書、公設秘書もなさっていたという方が、
はいはい、
なぜこの場所にいるのかということも不思議なクエスチョンなんですが、
はい、
いろんなことを聞きたい中で、やはり、
うん、はい、
このなぜやってきたのか、一つ簡単に。
そうですね、なぜって言われますとね、ただまあ難しい話になりますけどね、先ほど
難しくしないでください、うん、
要するに今のこう社会って言いますかね、あるいは経済社会って言いますかね、そのありようではないものがあるはずなんだぞ、あるいはあるはずなんだという思いをずっと長い間してきたんです、その中に浸かりながらね、
うん、というのはやっぱりこんな、これは事実ではない、真実ではない、うん、違うぞ違うぞっていうことですね。
そうそうそう、そういうことですね。
はい、
ただまあきっかけがあって、ここでということになったんですけどね、はい、思い切って、あのきっかけって言いますとね、実は私の友達でまだ20代のね、2世の方です、土木会社の2世の方が、商売思わしくない、新しい展開をしたい、実は農業を考えてるんですよということで、いろいろ話してる中で、実はいわゆる三国町の方のあの丘陵地帯にたくさんその放棄地があるんで、県のいろんな案内を見ながらそこでやりたいなと思ってるんですよっていう話を聞きましてね、はてな、いや実は私もそんなふうなこと考えてるんでということで、早速私が調べましてね、彼はまだ多分手つけてないと思うんですけど、私の方が先にやっちゃったと、こういうことですかね。
でもね、今お話伺ってて分かる気がするのは、うん、やはりそういった中心にいた、中心で見てきた、ええ、それと裏腹にあるようなその農業をしたいって、地に足をつけた活動がしたいっていうところにも似たりしてますよね。
うん、ただこれ理屈になりますけどね、要するに今の社会の中ではどうしてもいわゆる競争社会、資本主義というと競争社会、はい、そういう社会しかありようがない。だけど20年後の世界の様子から日本っていうのがどういう姿になるんだろうかっていうことを考えたときに、これはもう根本から直していく、国民全体が直していかないとやっていけない時代になるぞ、じゃあどうしたらいいかっていう中で、結局は暮らす、いわゆる寝泊まりするということと食べるという、この暮らしのですね、一番原点になる部分を自給自足でやらなきゃやっていけない時代が来るぞということから、実はその自給自足、どっかにいい場所はないか、
はい、
あ、三国にあるぞ、こういうことだったんですよね。
贅沢ですよね、この土地を選ばれたことが。先ほども紹介した安東から少し丘の方なんですね、
実際は。安東は地図を見ますとね、海にちょこんとこ出っ張ってますが、それからもう少し石川県よりちょっと先なんですが、先っていうところです。先浦っていうんですけどね、丘の先の先ですから岡崎ですけどね、はい、私は
安島ですけどね。
私は岡崎なんですが、その丘の先、はい、海っぺりのいわゆる谷間に網元さんの、ね、屋敷を借りまして、はい、まあ、たまたまそこにそういういいものがあったっていうこともご縁がありましてね。
そうです
ね、ここに決めたとこうなっちゃったわけですけど、ね、
いくつもの縁が今話を聞いてても重なってますよね、はいはい、いやみんな出会いとかそんなものなんでしょうね、私もこの安東にやってきたのはそういった意味があるわけですけど、うん、そして来るのもとても楽しみにしている、はい、この実は私も東京の生活が長いんですが、はい、安東で湘南を感じるし軽井沢も感じる、で先週軽井沢にいたんですよ、軽井沢よりいいよってやっぱり思ってます。なんかね、ここを知ってしまって、先週軽井沢に行った時に大したことないなと思ってしまったんですよ、本当に魅力的ですね、でも私実際には今とても興味を持ってるのは人なんですよね、この安東の人と出会えることがまた楽しみなんですが、はい、岡崎さん1年住んで、はい、そのあたりはどう思ってますか。
いや私ね、福井の町の中だったら多分こうはいかなかったと思うんですよ。これはね、やっぱり漁師町といいますかね、海にの近くにいる人たち特有のやっぱり気分だと思うんですね。
独特ですよね。
いわゆる本音では本音でしか物言わない、はい、言葉は荒いかもしれないけどね、でも裏がないわけですよね。表と裏があったりね、言葉ではいいこと言ってながら実は腹の中ではね、まあ、あの人こうなんだからって建前でやられると困るんですが、ここはそんなことないですよ。
拍手の音は私なんですけど、はい、本当に私こうやって安東に何回か来て今感じているのは、はい、安東の自然が魅力的だと思ったんですけど、はいはい、人、そして閉鎖的だけど入ってしまったらなんと奥深い、はいはい、温かい、いやこれから楽しみです。
そうですね、
ね、本当そうですよね。
だから
安東万歳です。
ああそうですよ、本当にね。ただやっぱり地元で生まれて地元で育っている人たちはいいなって私はいつもね、地元の人にお話する。また変な話ですがね、あ、時間よろしいですか。
全然大丈夫です。
そうですか。要するに皆さんね、私はよそ者だけど皆さん幸せだねってこう言うんですよ。なんでかっていうと、生まれ故郷でしょって、いくら安東がね嫌だから、三国が嫌だからってアメリカに逃げたって、でアフリカに逃げたって、ふるさと生まれ故郷ってね変えるわけにいかないわけですよ。俺は親が嫌いだから親子関係やめましたっていうわけにいかんのと一緒でね。だからその自分がかけがえのないというかね、やめるわけにいかない生まれ故郷のためにいろいろ考えたりやるっていうのは皆さんいいな、私そのものだけどね。だからこそ私来ればもうそこでなんていうかね、もう土に入るつもりで私はいつもやってるんですよって、こんな話してるんですけどね、
私もこうやってよそから来て思うんですけど、安東の人がもっと安東の魅力を分かってほしいなっていうのが私の願いでありますし、新しい安東を再発見してほしいなと思っています、さて岡崎さんのもう少し生活、
はい、
日常生活に突っ込んでみたいと思うんですが、
はい
はい、風明館という名をつけて暮らしているこの生活基盤というとどういうふうなことになるんですか。
はいはい、先ほどお話ししましたね、古い網元さんの館、
はい、
ね、お家をお借りしたわけですが、はい、ここが多分300坪ぐらいの敷地あるんでしょうね。でそこのすぐ際に近所から畑を借りて出発したんですが、もう少し離れたところに、あれは1ヘクタールぐらいですかねの場所を借りて今、ナス、キュウリ、トマト、野菜をたくさん植えましてね、それを食べて、お米は実は、去年、松岡町のね友達の農家の田んぼを借りましてね、自分で作ったお米を現在食べてるんです。であとは、海のそばでですから、魚を釣って魚を食べるとか、そんなことで、とにかく自給自足の生活をしましょう、 いうことでやってます。
そうですよね、はい、今のもかっこよかったです。その自給自足は厳しいんですよね。
そうです。
さあ突っ込んでいきましょう、
はい、
まあ、確かに具体的に厳しいところを、
はい、
少しお話していただこう
と思います。ね、ですからよそ様からね、自給自足やってんですよって言うと、わあいいですねこう言われるんですけど、
はい、
とんでもない、もうこれは戦いと一緒ですよって話するんですがね、もう今私のその畑を見てもらうと分かるんですけども、手をかけたところは畑らしくなってるんですが、うん、時間がなくてですね、少し置いたところなんかまた畑のど真ん中に笹は出てくるね、
は
あ、それから茅は出てきます、またいわゆるクズのつるは張ってます。もうそうですね、半月も置いといたらもうニョキニョキ出てきますからね、それをまた根こそぎ根っこから取ってかからなきゃなんていうふうなことで、実際にほっとけば大変です。でもそれをやりながら一つ一つやってるとね、虫の問題があったり、そういう雑草の問題があったり、草一つむしるんでもですね、雑草によってはこうまとまって根を張って何くそっていう形でね、生き延びようとする雑草もあれば、まっすぐ下へ伸ばしてる雑草もあれば、まるで人間社会と一緒ですね。
いやでも
そういう意味では
一つのことですけど、
はい、
具体的にそうやって話してくださったらね、やはり実践しているのがよく感じられます、なかなか厳しいですよね。
そうなんです。もうキャベツはね、虫で穴だらけでしょ。
でもそれは美味しいんじゃないでしょうかね。
いやいや、美味しくなくちゃ虫は食べませんけど、
はい、
でもね、
はい、
ふと今日気がついたんですよ、
はい、
かぼちゃの花ありますでしょ。かぼちゃの花ね、やっとこの頃ね、葉っぱがよく茂って、こうかぼちゃが花の下にこうなりだしたわけですよね。ひょっと見るとかぼちゃになってる花とスーッと細く伸びて花が咲いてる、いわゆるオス花とメス花なんですよね、
はい、
ところがあれだけ茂ってるのに、かぼちゃがね、数えてみたらかぼちゃになりそうなのが5つしかない。はてな、よくよく見ましたら全然蝶々がいないんですよ。あ、これじゃ受粉しねえんだろうな。
蝶々の問題とかね、はい、今蜂の問題とかも問題
になってます。一方ではキャベツを虫に食べられますけど、そのキャベツの虫がモンシロチョウになるわけでしょ。そのモンシロチョウが実はカボチャに受粉してくれる。
深い
いうふうなことでね、矛盾だらけであるけれども、しかしこれが実態なんだな、いろいろ勉強になります。
そうなんですよね、はい、世の中こう循環しているというか、はい、全てが大切だっていうのが、はい、やっぱりしっかり表れてますよね、
はい、
それと私は今お話聞いてて、
はい、
人間生きていくのやっぱりなかなか厳しい。
厳しいですね。
それを感じましたが、どうですか。
そうですね、まあでもその厳しいのが楽しみであればと思ってますけどね。
そうなんですよ、生きていくことが厳しいけど、それを楽しみに変えて暮らしていくと満足も得れますしね。
それとね、あんまり先のこと長いこと考えてもダメですね。たった今、
はい、
今だから幸せであればな。
そうですね。
ちょっと時間よろしいですか。
はい、ほんのちょっとですよ。
ちょっと。これ私一人の人を預かってるんですね。
あ、はい。
不明感で。
はい。
そうですね。で、その人預かってる現在はいいですよ。
はい。
で、その人だってずっとここにいるってことは、私はその人がもしかしたらね、病気になるかもしれない。
はい。
じゃあ亡くなるまで一緒にいる、そういう覚悟がなかったらできないわけですから、そういう意味では非常に厳しいけれども、まあいいや、やろう、今日楽しもう、
そう、
そういう気がなかったらやっていきます
よね。そうなんです。なんか深くもなるけど、まあいいや、今日捨てたらまた明日が来るぞっていうことですね。
はい、
大自然の中で学ぶこと、また人間から学ぶこともいっぱいあると思いますが、はい、生きてること楽しいんだなって今日、岡崎さんと話して感じました、
はいはい、
それは死から作ってまた生をっていうのがよく岡崎さんがやってること分かりました。また機会があったら話聞かせてください。
そうですね、
はい、はい、アントの魅力とともに人間の魅力も今日は感じた、そんな番組内容でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。こちらこそ、
では続いても曲をお届けしたいと思いますし、これが最後の曲になります。長渕剛さんで静かなるアフガン、聴いていただきましてお別れです。また機会があったらお会いします。さようなら。
の向こうじゃ戦争が始まった。人が人を殺し合ってる。アメリカが育てたテロリストをビンラディンがモグラになっちまってる。ブッシュはでっかい星条旗を背に、ハリウッド映画のシナリオを付け替える。悪と戦うヒーロー、アフガンの空黒いカラスに化けた。ほらまた戦争かい、ほらまた戦争かい。戦争に道などありゃしねえ。戦争に正義もクソもありゃしねえ。銃弾に倒れる兵士を見てる。空爆に両足飛ばされた少女の瞳から真っ赤な血が滴り落ちる。日の丸と星条旗に僕は尋ねてみたい。戦争と金はどうしても必要ですか？